なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、倉敷歯科医師会公衆衛生部、そして医療法人更新会、辺見歯科医院理事長でいらっしゃいます辺見博先生にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。倉敷歯科医師会の辺見です。
お願いいたします。もう先生は柔らかい感じで、本当に今ちょっとね、あの放送の間にお話をさせていただいたんですけれども、僕の不安が全部取れたような。
いや、そんな。
普段もそんな感じなんですか？やってらっしゃる時も。
まあ、あの、大体僕、幼稚園の頃から見た目も性格も変わらないってよく言われるんで。
そうですか。
まんまみたいです。
そんな感じでという。あの、今月のお話なんですけれども、先生、今月が、まあ、口腔がんということにつながっていくわけなんですけれども、まあ、お口の検診についてという。
そうです、そうです。
ことですね。あの、
まあ、皆さん、こう、普段、歯医者さんで、はい、まあ、ちょっと虫歯大丈夫かなとか、うん、なんかちょっと最近歯肉気になるんだけど、歯周病かなって、まあ、そういうので検診に行かれたりすると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、そういう、あの、虫歯とか歯周病以外にも、うん、まあ、検診に行くことによって、まあ、メリットがあるっていうのをご存知ですか？
いや、もうだって、そのこと、虫歯で、歯周病、あとは、怒られるぐらい。怒られますね。
怒りませんけど。
そうね。近いので怒られますけど、あの、ちゃんと僕は磨いてないから、
いやいや、
こういうのしなさい。なんでこ
れは。デンタルフロスです。
フロスです。こういうのってしなさいとかって言われて、反省して帰るというぐらいです。
はい。ただ、うん、まあ、実は、あの、町の歯医者さん、まあ、虫歯だけじゃなくて、はい、他のところも実は気をつけて見てる部分がありまして、
はい、
でそれが何かって言いますと、うん、最近ちょっとあのニュースとかでご存知の方もおられると思うんですけど、うん、まあ、比較的まれなんですけど、実はお口の中にもがんができるんですね。
いや、あの芸能人の方が、ね、ちょっと前になられて、
そうなんですよ、
すごく気になってます。
ま
れなんですか、あれは。
そうなんです。あの、まあ、今すごい、あの、そういうニュースとかで取り上げられて、うん、まあ、受診される方も増えてるんですけど、
はい、
実際、まあ、全てのがんの中で、まあ、1% から 3% ぐらい、そんなに、あの、多くはないと言われてるんですけど、
はい、
ただ実際、まあ、統計上、まあ、毎年7000人ぐらいの方がかかられて、
うん、あ、そうですか。
で、まあ、3000人を超える方が、まあ、亡くなられるということで、まあ、一概にその、うん、もう大丈夫だよとか、うん、っていうものではなかったりするんですね。
はい。
で、気になるところとして、
はい、
まあ、あの30年前と比べると年々増えて、うん、まあ、今3倍ぐらい増えてまして、
うん、あ、そんなに。
まあ、このままだと、まあ、生活習慣とか変わってきたせいだと思うんですけど、
はい、
10年後にはもう前7000人っておっしゃ言いましたけど、
はい、
1万2000人以上になるんじゃないかっていうふうな学者もいたりして、でちょっと要注意な部分ではあるんですね。
これはだから歯科検診ではじゃあ虫歯だけじゃないという意識も持って行くっていうのは大事ですね。
そうです、そうです、
うん、
でやっぱり、あの、口腔がんに限らずですけど、うんうん、早期発見っていうのが大事ですんで、
はい、
で歯科検診で、まあ、虫歯だけじゃなくて、まあ、歯肉もどうなのかな、まあ、いろんな歯肉の病気がありますんで、
はい、
そういうチェックを行った際に、うん、あれ、これひょっと怪しいんじゃないかなみたいな、うん、そういうので見つかるのが大抵ですんで、はい、
ええ、
まあ、かといって、あの、町の歯医者さんで全部確定診断できるっていうのではなくって、
うん、
まあ、歯医者さん普段いろんな病気見てるんですけど、どうもこれは怪しいぞというふうなことがあれば、
はい、
例えば、あの、大学病院とかで、まあ、確定診断してもらうべく、まあ、ちょっと紹介状書こうかなとか、
はい、
そういうこともありますんで、やっぱり気になるようなことがあるようであれば、まあ、早めに、まあ、あの、かかりつけの先生に相談していただければと思います。
いきなり気になるからって言ってちょっと大学病院に行きづらいような感じがしますからね。
そうですよね。で、また、あの、じゃあこう気になるっていうのは具体的にどういうことを、
はい、
まあ、気になったら、うん、まあ、行けばいいのかなっていうことですけど、
はい、
まあ、よくあるのが、あの、大抵口内炎かなと思ってそのうち治るだろうっていううちに悪化させる方が多いんですね、
はい、
で口内炎ができても、うん、まあ、普通こう 1,2 週ぐらいで引いていくもんなんですけど、
そうですね、う
ん、まあ、それが2週間経っても3週間経っても1ヶ月経っても2ヶ月経ってもなんか治んないなとか、
ほうほうほう、
でしまいにはなんか歯肉が赤や白やもうちょっと変色してヒリヒリヒリヒリ、まあ、歯ブラシが当たると痛いとか、なんかもうただれて痒いようになってきたよとか、まあ、場合によっちゃしこりができてコリコリして、まあ、なんかベロとかほっぺた動かしにくいなとか、まあ、さらにはちょっと痺れて麻痺してきたような、なんか物が噛みにくいぞみたいな、まあ、そういう時もちょっと要注意ですね。
もちろんだからといって 100% というわけではないだろうけどということではあるんですか。
そうなんですよ、そうなんですよ、なんかその一見そういう腫れが出ても、はい、いわゆるまあ歯周病がひどくなってポーンと腫れてるっていうこともありますんで、ただまあそういうまあ普段の腫れと違うような治りにくいようなものができた時っていう時は一回見てもらった方がいいのかなと思います、
うん、そうですね。ちなみになんですけれども、例えばまあデータ上でどんな方がなりやすいとか、なんかそういうデータ上のことがあったりしますか。
それがまあデータの上ではですね、50歳以上の方が 80%。
あ、そうなんだ。
ただまあ若い人もならないわけではないんで、自分まだ若いから安心だっていうことではなく、やっぱ気をつけていただきたいなと、はい、ただやっぱり50過ぎるとちょっと気にした方がいいかもっていうのは統計上言えると思うんですね、
はい、
それで男性が女性よりどうやら2倍ぐらいやっぱり症例としては多いのかなと。で、まあ、その2倍ぐらい多いっていう原因、
はい、
間接的に関係あるのかなっていうのが、うん、まあ、タバコを吸う、まあ、喫煙が、まあ、発生リスクを高めてるっていうことはいろいろ知られてまして、
うん、
まあ、実際その皆さんよくご存じだと思うんですけど、タバコの煙の中にはもう体にちょっと良くない有害な発がん性の物質がまあ入ってるんですね、
はい、
で、まあ、そういう煙がまあ常にこう口の中とかそういうところを通るんで、まあ、当然影響を受けやすかったりとか、
はい、
で、まあ、実際その日本ではまあ口腔がんの患者さん、まあ、がん全体の 1から3% なんですけど、
はい、
まあ、紙タバコっていう、まあ、吸うんじゃなくてくちゃくちゃ、
まあ、ありますね、
うん、噛むような、
はい、
そういうの習慣的に、まあまあ、する習慣があるような東南アジアの方では、うん、まあ、そういう地域でもう口腔がんががん全体のまあ 30% ぐらい。
そんなに。
だからやっぱりそういう良くない物質の刺激を受けやすいってことが、うんうんうん、まあ、ダメなんだろうなと、
うん、
でちなみにタバコを吸う人の、まあ、口腔がん発生率はそうでない人に比べて7倍高くて、で死亡率も4倍高いっていう、まあ、報告があります。
いいことはないんでしょうね、その
口の中でね。そうですね、まあ、ほどほどにと言いますか、
でしょうね。お酒はどうですか。お酒 は
でそうなんですよ、よく、まあ、飲み屋さん行くと、はい、まあ、タバコ一服した後ちょっとお酒もたしなむっていうのよくあるんですけど、
はい、
実は、まあ、そういう飲酒も口腔がんのリスクを高めるとは言われてまして、で言いますのは口の中は薄い粘膜でできてますんで、
はい、
まあ、お酒に含まれるアルコールとかの影響を受けやすいんですね、
はい、
まあ、確かにきついお酒と好むと口の中がしびれるみたいな、
あ、まあ、
それはそれで味の一つではあったりするんですけど、
う
ん、で、まあ、さっき その、まあ、飲み屋さんに行ってタバコを吸いながらお酒を飲む、まあ、大抵よく一緒にするんですけど、
はい、
まあ、一緒にそういうことをすることでさらにまあ、がんの発生リスクが上がると言われてまして、で言いますのは、うん、タバコに含まれる発がん物質がアルコールで溶けて、はあ、それでそれが粘膜に作用しちゃうんで、まあ、よりこうお口の中を刺激していじめちゃうっていうことらしいんですね、
うん、
ですんで、まあ、さっきの話じゃないですけど50歳以上の男性で毎日タバコいっぱい吸ってなおかつ、うん、まあ、お酒もよく飲まれる方っていうのは要注意かなと。
そうですね。他にも何か考えられる可能性っていうのがあったりするんですか。
それ以外にも、まあ、お口の中の粘膜をも普通以上に刺激するっていうものが良くないとされてまして、まあ、合わないればなんかもうここ当たって痛いんだけど、まあ、我慢して使おうとか、
はいはい、
もしくはかぶせ物が壊れてんだけど、うん、もう忙しいからもうそのままチクチクするけど無理して使ってるよとか、
あ、それもやっぱり刺激を、
そういう刺激もがんになりやすいとされてますし、
うん、
また当然お口の中、まあ、なかなか歯磨きしなくてものすごいばい菌がいっぱい湧いて歯肉をいじめてるとか、
うん、
もしくはまあ虫歯をほっといてもうそれが割れちゃってとんがってるようなところがチクチクチクチク粘膜をずっと年中刺激してるとか、
うん、
そういうのもまあリスクの一つとされてますね。
やっぱり清潔にお口の中は
してお
かなきゃいけないですよ、これね。
で不必要な刺激をまあ与えすぎないと言いますか、
はい、ちょっと気をつけなきゃいけないなという気がするんですけれども、口腔がん、あとお口の中でいくと、いろんなパターンがあると思うんですけれども、 他にもあるんですかね。
これがあの、まあ、ニュースでおなじみではあるかもですけど、うん、まあ、一番口腔がんで発生頻度が高いのがベロにできる、うん、まあ、舌がんですね。
舌がんか、
もう口腔がんの約 60% ぐらい、もう半分以上がもうベロにできるんだよっていうこと で、うん、で比較的舌がんは若い世代にも出やすいっていうデータがありまして、
はい、
でまあ、舌がんの次の多いのは歯肉ですね。
そこにも歯肉に起こるがんということですか。
そうです、そうです。
がんはやっぱり早期発見っていうのが大事ですもんね。
そう、そうですね。で、まあ、がんに限らずあのお口の粘膜にできる病気ってその他にもありますんで、
はい、
やっぱりまあ気になるときは、まあ、早期発見、うん、早期治療がいいと思いますんで、
はい、
まあ、ぜひ受診されればいいのかなと、
はい、
そういうふうに思います、
はい、最後に、この予防という観点で少しお話ということで、
皆さん、まあ、いろいろちょっと脅かすような話ばっかりして申し訳ないなという感じなんです
けど、ちょっと旬となっちゃいましたけど、いや大事なことです。はい、
じゃあ、まあ、どういうふうにその予防していけばいいのかなっていうお話ですけど、
はい、
まあ、生活習慣が大きく関わっているっていうふうに言われてますんで、
はい、
まあ、今日のまとめでも兼ねてお話しいたしますと、
はい、
まあ、口腔がんのリスクであるタバコやお酒、まあ、ほどほどに、まあ、適度にたしなんでいただくっていうことと、うん、はい、うん、まあ、これも当然なんですけど、うん、まあ、適度に体を動かして運動して、うん、まあ、太りすぎとか痩せすぎとか、
うん、
そういうのに気をつけて、
うん、
まあ、塩辛いとか脂っこいとか、うん、そういうものを食べすぎない、
うん、
野菜や果物もしっかりとって規則正しい生活をして、
はい、
まあ、最後これも大事ですけどストレスをためないっていう、
はい、
まあ、こういう生活をしていると、うん、まあ、あのがんになる可能性はもう低くなると考えられますんで、
うん、
まあ、これがんの予防だけじゃなくてもういろんな生活習慣病にも、もう当てはまることですんで、
う
ん、
そうですね、
まあ、ぜひ実践いただければと思います。
そうですね、ここら辺を気をつけていただきながらぜひお口の検診ということで、もう虫歯だけじゃないですからね、見て自分で見て分かりませんが見ていただければ一番と。
そうです、気になるときは もちろんですし、
はい、
また普段でもあの時々お掃除に行かれたら、
はい、
思わぬ発見があったりするかもっていうお話です。
そうですね、ぜひちょっとね、ちゃんとそこら辺を、ね、検診受けていただきたいと思います。さあ、ということで今月はですね、まあ、検診そして口腔がんについてお話を伺いました。倉敷歯科医師会公衆衛生部、辺見博先生にお越しいただいてお話を伺いました。辺見先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。